はい、遠野江です。今日はちょっと変わったタイトルでですね、仕事論について、仕事術について語ろうかなと思ってるんですね。そのタイトルはダーマトグラフ読書法というふうに言うんですけれども、ダーマトグラフというのはですねこの色鉛筆でこう紐でこう、糸でこう剥きながら鉛筆削りがなくてもどんどん芯を出していけるタイプのですね、そういう、柔らかめの色鉛筆のことなんですね。でいろんな色が赤とか黄色とか緑とかオレンジとかですね、いろいろあるそういういわゆる色鉛筆売り場に、よく置いているもの、有名なものなんですね。で、これはどういうふうに使うかというと、読書をするときに線を引くことに私は使っております。で、そういうふうに使い方するのが一般的だと思うんですけど、これをですね、私もこれを使ってで読書を始めてもうどれぐらいでしょうかね、もうかれこれ20年ぐらいやってると思うんですけど、今ではもうこの読書するときに必需品になっているし、またこのダーマトグラフで読書をですね、していったことで大きなですねリターンを得てるわけなんですね。ですから、これから生涯現役でですね、仕事をしていこうという方にとって、このダーマトグラフを使った読書術というのはですね、極めて大きな力になると思いますので、これまでもいろんなところで断片的には語ってきたんですけど、ここらでひとまとまりにしてですね、一つコンテンツとして残しておきたいなというふうに思っております。で、まず結局本を読むときに線を引こうということなんですけど、なぜこのダーマトグラフがいいのか、一番いいのかということなんですけど、一つはですね、手で向けるということですね、この簡便性があって、これが読書を妨げないと。いわゆるもし色鉛筆を使ってる場合はですね、これちびてきたら鉛筆削りで、削らなきゃいけないですよね。で、そういう簡単なことがですね、読書に集中してるときには結構煩わしいんですね。読書の集中を妨げるというか、ですからこの糸で向けるタイプのダーマトグラフってね、結構重要な発明だと思っていて、非常に簡便性があって、読書を妨げないと。で、だったら、それ以外のものでもいいんじゃないかと。例えば、ですね、ラインマーカーとか、ボールペンだって、別にね、削らなくていいからいいんじゃないかって言うかもしれないんですけど、なんていうか、このタッチがやっぱり絶妙でいいんですよね。柔らかい、芯で、こうね、普通の色鉛筆よりも太い芯なんですけど、これ本当ね、線を引くときに適しているというかですね。また細かいタッチで引けて、大事なところは濃く引いたり、軽く引いたりですね。この色合いのこのちょっとしたニュアンスが非常に出しやすいし、その柔軟なタッチがですね、非常に使ってみてよろしいということですね。それから三つ目に、いろんな色をですね、塗り足せるところが私にとって大きいですね。だから、薄い色で塗った後、より重要なところは上からこう塗り足し、私は薄い緑で塗った後、その次赤で塗り足したりするんですけど、塗り足したらでもですね、視認性が非常にいいということですね。こういうことで、簡便性があって、柔軟性なタッチがあって、 まあ、視認性もいいということでですね、やっぱりこのダーマトグラフに勝るものはないというふうに思ってるんですね。まあ、いろいろ使ってみましたけど、やってみてやっぱりこれが一番いいというふうに私は思っております。で、このまあダーマトグラフ読書法っていうのは、まあ、どうやるのかということなんですけど、まあまずはですね、1回目本を読むときには、薄い色で引いていくと。で、私はまああの黄緑色をですねベースに使ってるんですけど、まずは本を読みながらですね、まあ、大事だと思うところに自由に黄緑色の線を引いていきます。まあ、もちろん大事なところが多すぎてですね、線をあんまりにも引くとですね、なんていうか、引きすぎた本ってまあかえってまた読みにくいんで、私はまあ2割ぐらいをだいたい目安に引けばいいかな。まあ、別に2割ってこだわってないんですけど、あんまり引きすぎないということですね。まあ、2割ぐらいの目安で大事なところがあったらこう引いていったりする。もちろんまあ全然引かないページもあるしですね。全然引くところない本っていうのは、まあ、途中で読まなくなったりもします。自分にとって今必要ないっていうようなものだったりですね。まあ明らかにその、なんて言うんでしょうかね。翻訳本の中にもよく多いんですけど、訳し方が下手くそでも、全然内容が中に入ってこないような本は全然線引かなくてですね、もう途中で読むのやめると。まあだからそのダーマトグラフの最初の、黄緑色で引くのが一つのこう、石膏役というかですね、パイロット役というかですね、これで大体読むに値するかどうかが分かってくるということも言えますね。でまず最初はまあこう薄い、私はまあ黄緑色で線を引くと。で、一回ですね、本をざーっと引いてしまう、線を引いてしまうわけですね。私はまあだいたいの本はですね、もうその日のうちに読み終えてしまうタイプなので、なんか途中で読み差しにするとですね、まあ気づいたらもう何日も本をこう読み差しのものが残ってる感じで先になかなかいけないので、読み始めたらもうできるだけ最後まで読んでしまおうということをするタイプなんですね。だからまあ分厚い本なんかだったら結構読み飛ばし気味に読むこともあります。つまりですね、そういう分厚い本で一回で読み切れないかなっていう場合はもう目次のところに線引いていくんですね。で、目次の中で、こことこことここはちょっとね気になるなというところ線引いて、まあ、その線引いたところにバーンと落下傘のように降りていって線を引いて、まあ、とりあえず最後までザーッと流してみて、大体どんなことを書いてるかなということをですね掴んでしまうというようなことをよくやります。で、もうちょっと活字組みの大きいものはもう最初から読んでいってですね、最後まで読み終えるということをやりますね。はい。これが1回目のところです。で、2回目にどうするかというと、まあ、読み終えたその直後にやることが私多いんですけど、その線を引いたところだけを読み返してみてですね、まあ、今度は時間早く済むわけですね。線を引いたところだけ読み返して、さらにその中で重要だと思うところをですね、今度は赤で上引きするんですね。まあ、それもまあ、目安としては全体の線引いてる中の2割ぐらいでしょうかね。まあ別にこだわってないんですけど、まあ全部上引きしたらなんか2色にする意味がないんで、その中でもより重要なところを選んで引くという意味ですね。こういうふうにやります。まあ、なぜすぐやるかというとですね、一回読んだぐらいでは、私の場合ですけど、そんなにね、頭に残らないんですね。なんか、もっと、賢い人は一発で残るのかもしれませんけど、なんかあんまり残らないんで、二回ぐらい読まないとですね、なんか大事なところってあんまり残らない、定着しない感じがあって、まあ、2回やりますね。で、2回目はまあ、線引いてるとこだけですから、結構早くザーッといっちゃうわけです。で、実は私はそこで終わらずに、 これ日を明けてもいいんですけど、私は結構ね、その日のうちにやっちゃうんですけど、次はね、今度は赤線を引いたところだけ読み返すんですね。でもっと時間早いです。で、赤線引いたところだけ読み返して、その中でさらに重要なところをですね、今度は黄色のダーマトグラフで、ラインマーカーのようにこう塗るつぶしちゃうんですね。うん、で黄色のこのダーマトグラフっていうのは上から塗りつぶしてもちゃんと下の活字が見えるんです。綺麗に見えます。だから本当はあのラインマーカーのような感じになるんですけど。で、黄色で、こうね、塗りつぶしてるというか、ラインマーカーのように上を引いていくと非常に目立つし、で目立ったところに私は今度上に付箋を貼っていきます。まあ、付箋というのはですね、私が使ってるのは非常に小さな付箋で、そうですね、ポストイットの、まあ、縦の長さ2センチ強ぐらいのものですね。一番小さなものです。ポストイットの、まあ、スリム見出し、ミニっていうやつですけどね。そういったものを使って、まあ、赤以外の、付箋でですね、まあ、貼っていきます。まあ、それは最初はある色を使っていくので、まあ、黄色でも薄緑でもいいんですけどね。まあ、そうやって付箋を貼っていくと。で、さらにですね、うん、これもその日のうちにやるんですけど、今度は付箋を貼ったところだけを読み返すわけですね。そしたら、まあ、本によってはですね、大事な本だったらだ、まあ、2、30箇所ですね、私の場合で言うと、付箋貼ってるところ。まあ、付箋を貼ってるところをですね、ずーっと今度はそこだけ読み返す。これはもうすごい早いですよね。で、その付箋を貼ってる中で、より大事なところを赤の付箋に貼り替えていくんです。そうすると、この赤の付箋で残るところは、まあ、場合に、本によってはもうでも3箇所ぐらいになったり、あんま、ここ増やしたくないんですけどね。もうその本で特に大事なところに、赤で貼っていくと。まあ、それでも重要な本になるとまあ5箇所とか6箇所になったりするんですけど、まあ、そこまでやるんですね。そうすると最初に緑色が引いて、次に赤で上引きして、それから黄色で塗りつぶして付箋貼り、最後に赤に貼り替えてるから、最も重要なところを赤の付箋の部分は4回は最低繰り返し読んだことになるんですね。でここまで行くと結構記憶に定着していきます。何が書いてあったのか、だいたい空で言えるようにだんだんなってくる。で空で言えない場合はまたその赤の付箋だけ読み返せばいいんで、はい。まあそうするとですね、300ページぐらいあるような本でも、重要なとこはまあ4箇所とかですね、うん、3箇所とか特定されてきて、結局この本で、私は何を掴んだのかというのが、もうこの赤の付箋のところで特定されてくるんですね。で、口でも言えます。そうするとですね、まあ、この本の内容を自分で、例えば実践してみようという時にも、大体3箇所ぐらいにまでこう、絞れてますから、まあ、実践しやすいですよね。もっと言うと、その中で一番重要なワンポイントのとこを実践したりするというようなことをですね、やっております、うん。まあそうするとですね、一冊の本でたくさんのことが書いてあるんですけど、結局よりすぐった上で自分にとって一番大事なのはここっていう形になるので、その部分一箇所ぐらいだったらまあなんか実践してみようっていうことをしやすいじゃないですかね。そうするとね、なんか本を読んでも、読みっぱなしにならずに、なんかそこからちゃんと一つ、うん、自分の中に取り入れたみたいな感覚になってですね、うん、まあ本が生きてくるというか、うん、教えが血肉になるというか、うん、読んだだけじゃなくてちゃんとそれを実践するようになるっていうことに、なっております。ですから、この、まあ、ダーマトグラフ読書法のですね、利点というのを何かなって考えたら、つまりですね、読書が一種のこう体験にまでなってくる感じ、体験に昇華されていく感じ、昇華って登るっていうのと、華っていうのは法華経の華と書く部分ですね、昇華されていく。より、 上の次元に上がっていくという感じですかね。なんかね、本を読んでるだけの人って、なんか、机上の空論の人みたいな感じになるとですね、なんか、あんまりこう、ね、薄っぺらい感じがしますけど、ここまで本をですね、対策を施して、付箋を貼ったり、何度も何度も繰り返してやってると、なんか読書が一つの体験になる。読書体験になってきてですね。まあ、自分にとって、まあ、なんか一つマスターしたっていうような感じが出るんですね。これがまあ一つの利点です。それからまあ、ここまで対策を施した本にしておくとですね、次に、数ヶ月後にその本をパッと当たるときも、まあ、重要なところはもうすぐたどり着きますよね。ああ、この本ここだったなと。あ、こことこことここかと、いうことですね。非常に早く自分にとって重要なところにたどり着けるし、もっときっちり読み返したければ、他の色の付箋のところを全部読んでいったりですね。持ってきたかったら線引いてるところだけザーッと読むだけで、結構その本がもう再現されてきますよね。だからまあ、なんていうか、その本がまあ資料価値を持ち始めるというんでしょうか。だからまあ、あの本に書いてあったな、確かっていうぐらいの記憶で、もっとですね、それ当たりたければその本取り出してくると、ああ、そう、これこれこれこれって、ね、いうことがすぐに辿っていける。重要部分がすぐわかるということですね。まあ、そして、結論として、そんな風にして何度もですね、大事なところを取り出しては反復しているうちに、やっぱ繰り返すっていうのが学習のコツですから、その教えが血肉化してくる。自分のものになるということですね。無駄にならないというか、これがまあダーマトグラフ読書法の利点じゃないかなというふうに思っております。まあ、体験化されて、そしてまあ重要部分をすぐたどれて、そしてまあ繰り返して血肉化できるということですね。まあ、そんな形で私もですね、もうここ20年ぐらいダーマトグラフを使って本をずっと読んで、おりまして、まあ、この付箋を貼ったりするところをちゃんとシステム化したのは、まあ、数年前からですから、付箋貼ってるところはね、必ずしも全部じゃないんですけど、私の家にある蔵書、今、数千冊、もう六千冊や、そこら、六七千冊はあると思うんですけど、まあ、ほぼダーマトグラフが入ってない方はないですね。もう全部に線は引いてあると。まあ、最後まで読み切った本が全てではないですけど、まあ、それでも全部、どの本も読むときもダーマトグラフを片手に読んでますんで、はい、それが全然入ってない本っていうのはもうほとんどありませんね。それからまあその中で最近この3年ぐらい読んだ本はざーっと付箋が貼ってますんで、それも結構多いですよ。はい、本棚の中で、ね、重要だと思ってる私の仕事机の前後にある本棚なんかはもうほとんど付箋が貼ってる形になってますね。まあ、そういう本に囲まれて仕事をしております。ですから なんていうんですかね、私のダーマト体験っていうとですね、ダーマトグラフを持ってないともう本を読む気がしないっていう感じになってるんですね。だからよく書店で本を買った後ですね、まあ家に帰って読むときは、まあ家にダーマトグラフを置いてますからいいんですけど、いやもう気になってすぐそこで読みたいと思うときに、どっか喫茶店に入る前に、まず文房具屋でダーマトグラフを探すということをよくやりますね。持ってればいいんですけど、まあ、それ持ってないことが多いんで、私は手ぶらで歩くのが好きなもんで、あんまりなんかカバンをですね、下げて歩くと、そのカバンを持つということがちょっとしたストレスになって、散歩そのものを楽しめないんで、私は結構手ぶらで歩くんですね。まあ、ポケットに物を入れてるぐらいで手ぶらで歩いてて、だからまあ本屋によって、で本買うときもですね、まあ、もう袋を下げて歩いてるんで、そのときにどうしても読みたくなるときは、まあ、まず文房具でダーマトグラフ探すみたいな、こんな習慣になっております。で、まあ、ダーマトグラフを近くの文房具にどうしても置いてなくて、 まあ仕方なく蛍光ペンとか赤のボールペンなんか買って代用したこともあるんですけど、正直調子が出なかったですね。もう同じじゃないかって言われたらね、それだし、まあ、なんかそんなのにこだわる必要ないんじゃないかっていうふうに言われそうなんですけど、やっぱりなんかちょっとしたタッチが違うっていうかですね、なんかね、今一つ調子が出ないんで、でまあ、それでもまあ、別に道具にこだわりすぎるのもおかしいんで、読むときは読みますけど、まあ、もう一回やっぱ家に帰ってきてですね、大変なところもう一回ダーマットで引き直したりなんかしたりして、はい。まあ、それぐらいになんか手に馴染んでおります。だからまあ、旅行するときなんかはもうですね、ダーマトグラフを、まあ、少なくとも3本、私の場合、黄緑と、それからその上から引く赤のものと、それから黄色ですね。もうこの3種のダーマトグラフ、3種の神器みたいに、この3本入ったペンケースはもう旅に出るとき必需品ですね。これ持ってないとですね、なんかこう、スースーして、なんか、使い勝手が良くないというかですね、落ち着きがないというか。だからもう、旅行するときはもうこのダーマと三州はもう必需品ですね。で、まあ、体験談というか、仕事術まで入ってるんで、ちょっと細かい話になりますけど、ダーマトグラフってこう、向いていくとですね、まあ、線が、糸がどんどん伸びてきて、それ垂れ下がってきて、長い糸をそのままにしておくと、線を引くときに結構邪魔になっていくもんですね。ですから、私はそれをですね、切るための、ハサミ付き、ハサミのですね、ついた、小さなアーミーナイフが、まあ、また必携品になってるんですね。まあ、アーミーナイフっていうのは、私の場合使ってるのこれ 4,5 センチの小さなものに、まあ、小さなナイフとそれからこのハサミがついてて、あとまあなんか小さなヤスリみたいなのもついてる。これはほとんど使いませんけど、あとはなぜか爪楊枝が中にこうしたっとこう収まるようになってて、これ結構私の場合重宝してるんですね。だからまあ爪楊枝にもなるし、ダーマトを引くときのこのハサミでカットしてですね、まあ、気持ちよく本を読むための小さな小道具になったりしております。結構便利なんですよね。で、まあ、そういうまあ小道具がですね、まあ、ダーマトグラフとかこの小さなアーミーナイフとかがいるんですけど、なんかそれが一種のチームみたいになってくれて、自分の読書をですね、助けてくれてるという、まあそんな感じがしております。で、やっぱこうダーマトグラフでですね、線を引いて付箋が貼ってある本はなんかやっぱ本棚にあってもなんかもう親しい友達のような感じがしてきてまして、でそういう対策を全く施してない本はですね、まあ、昔の本なんかはですね、ちょっとなんかよそよそしい感じがしますね。で、もう私の場合この線が引き付箋が貼ってる本っていうのはもう捨てられませんね。そこまで手をかけてますので、手塩にかけた本なんで、これはもう捨てるという発想も全くありません。ただ、全くそういう対策を施していないですね、本。線も引いてないし、付箋も貼ってない本は、これいくらでも取り替えが効くので、これもリストラしても全然惜しくない。また買えばいいわけですから。そんな感じになってるんですね。だから、まあ、なんていうか、そういう親しげな本に囲まれて、そして、まあ、仕事をする幸福っていうのが、やっぱ、はっきりあるということを感じますね。だから、私は、まあ、本に囲まれて、こういう仕事をしておりますけれども、まあ、今もこの、書斎にいるときは、一番、まあ、落ち着きますね。もちろん人に会ったりするときはお茶飲んだりですね、カフェに行ったりするのは好きですけど、一人でカフェとかに行ってても周りにこういう本がないし、それからホテルなんかに泊まる場合もね、まあ、結構いいホテルにもし泊まったとしてもこの書斎にはかなわないですね。これだけのこの親しげな本に囲まれてるっていうものがないので、なんか手持ち無沙汰ですから、 だからやっぱり親しく本に囲まれてですね、生活する幸福ってはっきりあるというふうに感じております。でつまりですね、蔵書っていうのは蔵書ですね、蔵書は私の仕事をしている場合、コンテンツを生む一つの重要なリソースになっているわけですね。これが資源なんです。で私は皆様にアドバイスをするとしたら、生涯現役で長く活躍したいのなら、蔵書を充実させることをお勧めしたいなと思っております。まあ、皆さんもおそらく本は持ってらっしゃると思うんですけど、できる限りですね、こういうダーマトグラフ読書術などを使って、手塩にかけた本にしてですね、そしてそういうものに囲まれていると、これが全部リソースになって、そこから泉のごとくですね、いろんな知恵を生み出して仕事にすることができるというふうに思っております。ですから、まあ、ダーマトグラフ読書法で、まあ、一冊ずつ対策を施した蔵書を貯めていってるので、その貯金でアウトプットし続けられるっていうのがですね、まあ、正直私の今の仕事生活になっております。で、またそういうふうにして、ダーマトグラフ、まあ、と付箋を使ってですね、しっかり本っていうものを自分のものにしていくのが、一冊の本から最大のリターンを引き出す、まあ一番いい投資になると思うんですね。本って結構安いものではあると思うんです。1500円とかですね、高い本でも2000円3000円ぐらいのものですから。でもその中にもしその人の自伝なんかだったら、その人の人生数十年のですねエッセンス詰まったりしてるんで、今も私の目の前にポール・マッカートニーのですね、まあ自伝じゃなくてこれはインタビューなんですけど、ポール・マッカートニーの告白っていう本を買ってきたんですけど、まあ私はビートルズは若い頃から聞いてるんで、ポール・マッカートニーがですね、70を過ぎてからもうなんかこうあんまり照らう必要もなくですね、語ってる本なんていうのは、まあ、価値が高いですね。レッド・イット・ビーの映画を作るときに、実はこんな風にして4人で、葛藤しながらやってたんだってね、あの時は本当辛かったなってね、若い時は決してね、意地があるから言えないような言葉が、70ぐらい過ぎたポール・マッカートニーの口から赤裸々に出てるのを見て、なるほどなと。もう繰り返し繰り返し見たり聞いたりしてきたあの映画、あの LP の内情ってそうだったんだってね。そういうところからなんかね、人間模様っていうものを、深くですね、考察することができたりして。まあ、だから何を言いたいかって、本ってすごく価値が高いもんだっていうことを言ってるわけですけど、でその本もですね、こうやってダーマトグラフを使って読書術を施しておくと、まあ、そこからですね、最大のものを引き出すことができる。で安い投資で最大の知恵を得ることができるので、本当にありがたいもんだなというふうに思っております。で、まあ、蔵書がですね、こうやって増えてくるわけですね。そういうやり方をしてると、まあ、自然に10年20年かけておればですね、周りに本というのは増えていきます。で、蔵書が増えると当然、本棚をですね出してきて、空間への投資っていうものが必須になりますよね。でもね、その空間への投資っていうのは、本に囲まれるためのですね、この書斎を作ったりする蔵書を作っていく空間の投資は、まあ、熟年以降の人生をですね、やっぱり黄金に輝かせる決め手になるというふうに思うんですね。やっぱり生涯現役でですね、いつまでも収入に伴う仕事があって、だからこそ張りがある生活ができるわけですから、そのためにはですね、その投資は本当に価値ある投資になりますよということを申し上げたいなというふうに思います。 で、あと、まあ、読書術、仕事術ですから、具体的な話をすると、本をですね、蔵書にするときに一番おすすめなのは、薄めの、薄型の本をですね、天井までずっと立てていって、もう壁面はですね、本棚で全部潰しても全然構わないと思いますね。で、なんていうんですか、背表紙が全部こっちを向いてる形でですね、本を並べておくのが私のおすすめです。だつまり、スペースをです、確保しようと思って、二段になってですね、戸棚になって、前の戸棚と奥にもう一個戸棚があって、本を二段とか二重とか三重に並べるタイプの本棚っていうのがありますよね。でもあれはあんまお勧めしません。私も使ってたことがあるんですけど、なぜお勧めしないかというと、奥にしまった本が死蔵していくからですね。せっかくここまで対策を施した本っていうのは、この背表紙が命なんですよね。背表紙でいろんな本がこっち向いてるわけですね。私の目の前に、坂の上の雲、司馬遼太郎の本があったり、なぜかアラビアンナイトの上下があったりですね。まあ、あるいはいろんなビジネス本があったり、いろんな心の教えの本があったりですね、心理の本があったりするわけなんですけど、その背表紙を見てるうちに、ちょっとこれ気になるなと思ってですね、ある日ある時ある本が気になるんですね。で、ふとそれを取り出してパラパラめくって、ああこんなこと書いてるかと、付箋のとこなんか眺めてるうちに、なんか新しい発想が出たり、あこれ元にしてちょっと書いてみようかなということになったりですね、するわけで、そのせっかくそれだけの投資をした本はですね、やっぱりいつもこの背表紙のタイトルがこっち向いて見えてる状態にするのがいいと思います、そうするとですね、なんか本の方から語りかけてくる感じがするんですね、ある時ある心境の時にある本がなんかね、私を手に取ってって言ってくれてるように思うんですよ、でそれがですね、戸棚の奥にしまい込んじゃうと、もう奥の本ってほとんど見ないですから、でなんか、わざわざ取り出して、見るっていうのが意外とやらないもので、だんだん死蔵されていって、あるのにほとんど使えない本になっていくわけなんですね。だから当然のことながら段ボールの中に入れたりするのも全然進めません、そうするともうそこに買った本蔵書という意味合いがなくなってくるわけですね、ですからスペースはまあ取るんですけれども、やっぱ全部ね、面出しとは言わないんですよ、これね。背表紙出しにして、ざーっと縦に、並べておくということですね。これがおすすめです。だからそうするために、まあ、天井まで本棚をずっと並べて、まあ、私は上に地震対策をちゃんと施してますけども、倒れてこないようにしてはですね、もう私の部屋は、2部屋ぶち抜きで、間の、なんていうんですかね、襖的な、もう襖とは言わないんですけど、洋室ですから、もう取り払って、2部屋ぶち抜きが全部本棚に囲まれてますね。まあ、他の部屋にも本があるんですけど、でその背表紙を前を歩くと全部見ていけるのが、一つの重要な財産になっております。ですから、こういうふうな本の置き方をすると、やっぱ空間というものが必要になってくるので、それなりのですね、広さのある部屋が必要になるんですけれども、そこにですね、投資することは非常に有意義だし、また、生涯現役で稼ぐことができればですね、そういうふうな部屋に住むことも可能なんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。ということで、今日は、ダーマトグラフ読書法ですね、読書術と言ってもいいんですけど、そういうものをちょっと具体的に語ってみました、特にこの4つのですね、 まず薄い色で線を引き、次に赤で上引きして、さらに付箋を貼って、またその付箋のところのもっと重要なところに赤の付箋を読むという、この本の対策の仕方ですね。うん、ここがまあ、私にとってかなり重要なポイントになります、はい。こういう読み方をしているので、本というものがちゃんとリソースになって、そこからですね、アウトプットを引き出すことができたり、あるその本が無駄にならなかったりしておりますので、うん、まあそういうところにですね、今日の私のポイントがあるというふうにご理解いただければ、嬉しいかなというふうに思っております。では、今日はダーマトグラフ読書法ということでお話をいたしました。ありがとうございます。